このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
人と人を結ぶコミュニケーション、お互いを知ること、関心を寄せ合うこと、それがより良い社会につながると信じています。
違いを楽しむというスタンスは、これまでにない新しい視点を提供し、コミュニケーションを活性化すると考えます。
障害者や健常者が共に気づき、共に楽しむ次世代の音声媒体番組、
誰もが誰かのサポーター、
なにわ体感、見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤康子です。さて、弥生三月、卒業シーズンですね。街には袴姿の大学生と思われる女子をちらほら見かけますよ。石川さんは覚えておられますか？
そうですね、自分の若かった時のこと、卒業式に何着たかなってこの間考えてたら、あの春らしい、その時はピンクのスーツを着ていたことを思い出しました。
そうなんですね、可愛らしいですね、ピンクのスーツって。なんか石川さんらしいですね。
まさに桜色ですよ。
あー、可愛いなんか想像したら本当にね、微笑ましい感じがいたしますね。卒業式ってね、でも私はやっぱり友達と離れ離れになるのが悲しかったですね。
そうですよね、不安と期待がこう交錯するっていう、そういう中でこの卒業っていうキーワードあると思うんですけど、何と言ってもやっぱり卒業となると、皆さんで心を一つに合わせてこう合唱するシーンなんかが、皆さんの中にあるんじゃないかなと思います。でテレビやとか、それからさまざまな、温泉コンテンツでも卒業シーズンの曲のプレイが上がってきたりして、そういうのを聞いてると懐かしく、自分が歌ったことや息子が歌ってたあの制服の背中を思い出して、やっぱり熱いものが込み上げます ね、一歩ね踏み出そうとする若い人たちのそういう背中にエールを送りたいな、そういう気持ちで自分自身も温かくなっていきたいなって思う3月です。
ここからは石川さん、非常用持ち出し袋持ってますのコーナーですよ。
先日ね、2月の14日15日にもね、京都で震度3、4の地震がありまして、結構長い揺れがあったんですよね。
ねえ、そうだったみたいですね。私はちょっとわからなかったんですけども、あの他の方はなんか京都ってすごく近い感じがしてね、大阪にも来るんじゃないかなって皆さんやっぱり、あの心配してられましたよ。
そうですね、前回からこういったあの防災のお話をしていますけれども、改めてよそごとじゃないんだなって、実際に自分の家が揺れてる中にって感じましたね。
そうですよね。そこでね、社会福祉法人日本盲人連合会がまとめた視覚障害者のための防災避難マニュアル報告書っていうのがあるんですね。ここからじゃあちょっと抜粋して読みますね。身の安全を最優先し慌てないこと、はい、避難する際は必ず近くの人に助けを求めること、助けて、私は目が見えないんですと大声を出すこと、持病の薬、白杖、ラジオ、ライトは肌身離さず、津波の恐れがあるときは高いところへ、大地震では大災害に注意を、原発事故では周囲の人と行動を共にしましょう。ちょっと抜粋させていただきましたけど、どうですか石川さん。
そうですね、改めてこうまとめてあのお聞きするとですね、やっぱり特に大事だなっていうのは、見えないんです、わからないんですっていう、その自ら声を出すということ、 これがなかなか難しいと言われますけど、うんうん、もう言ってる場合じゃないっていう状態になると思うので、そういう時にこそ思い切って大きな声を出すっていうこと、ね、うん、大事だなと思いました。そしてもう一つ、やはりお薬です。何はとりあえず、薬と杖を持って出る、
うんうんうん。
これめちゃくちゃ大事です。そしてもう一つ付け加えるならば、
はい、
家族や、自分のこととつながりの深い方と、いざとなった時には、ここに逃げるよとか、ここで集合だよ、みたいな約束ことを決めておく、普段から決めておくこと、これが大事じゃないかなと感じました。
本当にそうですね。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さてここからは体感リコメンドです。視覚に障害を持つ方の視点、見た目ではない実際に利用して感じているいろいろな商品やサービスを紹介、おすすめしていきます。今日はスペシャルゲストをお迎えしての体感リコメンドですよ。石川さん、ご案内いただけますか？
はい。今日は、ユタクラ BP というバッグの開発に関わられた、的場隆さんをゲストにお迎えしています。はい、的場さんと私、長く視覚障害当事者の活動をしてきたんですけれども、はい、今日は、もっと、でも彼が頑張って、これまでの活動の、様々な部分、集大成とも言うべき、活動として、このバッグの開発に関わってくれたと思います。若い人たちのネットワーク、キララの会や、それから、今回のこのユタクラ、このユタクラというのがどういう会なのかも、含めて、的場さんから自己紹介をお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、こんにちは。的場隆と言います。よろしくお願いします。普段私は、奈良県に住んでまして、仕事は民間企業で、事務職の仕事をします。今は、目の状況はほとんど見えない状況です。視覚障害者の活動としては、20代から40代の、視覚障害者ネットワーク、キララの会のスタッフをしていたり、視覚障害者の就労、仕事をテーマにした視覚障害者就労人材バンクで、活動をしています。で今回は、あるきっかけがあって、バッグの開発に関わることになりました。視覚障害者の豊かな暮らしを実現する研究会っていう、任意の会で、バッグを開発することになりました。会の名前ちょっと、長いので、ユタクラと略しますけれども、ここの会の、代表の辰巳さんと、他の会で偶然に出会って、声をかけてもらいました。視覚障害者になんか使いやすいカバン作ろうと思ってるんやけど、そんなこと視覚障害者興味あるんかなってこと聞かれまして、いや、多分、みんなそういうこと興味関心あるんで、なんかできることだったら協力させていただきますってところから始まったわけですけれども、そこに、革製品のハレルヤの会社の社長さん、西本さんという方が、いらっしゃるんですけれども、ちょっと会社も落ち着いてきたんで、社会に役立つようなものを作りたいってことで、辰巳さんに相談されました。実はこの西本さんは、大学時代、辰巳さんの、もう教え子だったので、その関係があって、西本さんは辰巳さんに相談されたと。で、辰巳さんの専門が視覚障害だったので、視覚障害者に使いやすい、バッグ、どうっていうところからも始まったんですね。で、なかなか視覚障害者の使いやすいバッグって言うても、どうなんかなっていうのがあったので、アンケートを取って、やっていったわけなんですけれども、ついつい日常持ってるものってこう、利便性っていうところが重視されるかもしれないんですけれども、そうじゃなくて、使いやすくて、かつ、おしゃれで、ちょっと高級感のあるものっていうところで、今回、バッグ製作に、入りました。で、どうしても視覚障害者荷物が多いんですね。ルーペだったり、単眼鏡だったり、障害者手帳だったり、薬だったりね。白状だったり、展示用具だったり、見えてる人に比べたら荷物が多いんで、収納スペースがたくさんあった方がいいんじゃないかというのがありました。そうすることで、物が取り出しやすい。で、ポケットが少ないとごそごそ探して、探したいものを見つけて取ったら、ついでに余計なものが 掘り出してそのまま落としてしまって、ね、気づかずとか落としたの分かっても拾えないとかいうことがあるんで、まあ、整理整頓できたらいいよねっていうところもできて、19個のポケットをカバンにできました。まあ、パソコン入れるところもありますし、タブレット入れるところもあるし、あと白杖をまあ入れたりする場所も入れて、使いやすい形で今回カバンを作りました。まあ、いろいろ特徴はあるんですけれども、それは後ほどということで、今はこの辺で終わります。
そうなんですよね。私今ね、実物今手元に持ってるんですけどね、このポケット19個ってね、本革なんですけど、19個もポケットあったらまあ重なるはずなんですけど、実は結構な大きさの割には重くない。でやっぱり本革ならではの重さ、この軽さっていうのが、ポケットの数に対してとてもいい形で出てると思います。石川のお気に入りポイントはね、バッグってこう横幅どんどん広くなっていくと、そのファッション的におしゃれじゃない、なんかやたらでっかいカバンやなってなっちゃうんだけど、
そうですね、うんうん、
横幅狭くても、うん、今街を見せてるんだけど、街幅が広いと結構コンパクトに見えるんだけど収納力があるっていうのでね、
そうですね、
男性にとっても女性にとっても持ちやすい形になると思うんですよ。で、ジャンルはリュックサックなんですけれども、はい、うまくこうポケットが付けられてるのと、それからポケット自体がぺちゃんとしてなくて少し膨らみを帯びてるので、うん、すっと物の出し入れがしやすかったり、うん、横にね、マチのところについてるポケットのところに、折りたたみ白杖がすっと入るんだけど、うん、男性だったら白杖も長いかったりするので、うん、このポケットの奥行きに対して杖が出すぎてるとこう倒れやすかったりするってことが起きたと思うんだけど、ストラップがついてて全く杖がこうコロンコロン傾かないので安心して差していられるっていうのもありますし、あとね、おしゃれなポイントとしてはね、ポケットが多いってことはチャックも多いわけですよね。
そうですね。
だけどね、このね、チャックがね、かぶせ型になってる、つまりチャックのこのファスナーがね、露骨に見えてないの。
そう、本当にそうですね、う
ん
う
ん、これ見えてないってすごく大事だと思うんです。ね、これ見えてないことによって少し大人感出ますよ。で、リュックはカジュアルかもしれないけれども、ビジネスシーンにも持ちやすい仕様かなと思います、うん、で、このかぶせタイプになってるんだけれども、コポッとかぶせてるんじゃなくって、ファスナーの部分だけがかぶっているので、このファスナーを開けて物を出し入れするのには手の動きとしてはすごくしやすい。
はい、
うん。で、細かいところにね、配慮ができてるなっていうのがね、リュックってこう背負ったままで、例えば、うんうん、手帳とか、IC カードなんかを出すっていうことがあると思うんですけど、うん、右利きの方でも左利きの方でも、はい、どっちでも使いやすいように、背中側に長方形タイプの割と深めのポケットがついてるんだけど、大事なポイントとしてはね、ポケットの内側に、金属のホルダーストラップがついてるので、例えば手帳ビヨーンと出す、うん、けれども、はい、例えばビヨンビヨンのね、ストラップつけて貼る人だったら、そのストラップをくくりつけられるためのリングがあるっていうのすごくいいと思うんですよね、うんうんうん、これが背中の右側左側にも両方についてるので、こっち側にしかストラップがつけられないとか、うん、そんなことがなかったりとか、うん、であとね、細かいこと言えばね、今ね、これね、リュックの、ホルダー、はい、背中側のホルダー見せてるんだけど、はい、小さなポケットがね、うん、両方、背中のこの、ホルダーだから、右左ありますよね。
はい、はい、
右左
のベルトですね。
そう、ベルト部分の内側に、ちっちゃい収納があって、うん、これね、多分ね、バスの回数券とかね、う
ん、
ちょっとしたものやったら、ピッと入れとけるからね、
はい、
これすごくいいと思うんですよね。本当に、
すごい、すごい。
様々なね、行動パターンの方がいらっしゃると思うので、う
ん、なんか性感者の私でも欲しくなるような、そんな
感じ。福田さん絶対買いも即買った方がいいわ、
はい、だって見て本当おしゃれですもん。
おしゃれよ。
横のポケットにそんな金具なんか普通ついてませんもん、今、うん、白杖をね刺してるところね、
う
ん、
そうそうそう、女性だったらね、うん、短めで日傘なんかこうコンパクトになるやつでも十分刺さると思いますよ。ガタガタしないから、倒れてこないから、うん、いいと思います、うん。もうちょっとだけ言おうと思ったけど、おすすめしたいポイントいっぱいあったからいっぱい言うてしもたわ。
わかるわかる。でもよくわかりました。
福田さん、細かい突っ込みたい質問あったら的場さんに聞いてみて。
そうですね、的場さん、
はい、
すごいですね。
ありがとうございます。
私も欲しくなりましたよ。
はい、あれなんですよ、もう見えない人が使いやすいものは多分見えてる人も使いやすいんで、これね、この前お披露目会をしたんですけど、請願者の方もね、本当やと私も欲しいわで、その場で注文されてたんですよ。
やっぱりね、
はい、
もうぜひこんなリュックね、本当に今まで見たことない、
はい、
もので、あ、でもやはりあの開発にあたっては苦労されたんじゃないですか。
そうですね、やっぱこちらの思いだけで作ってしまうと、うん、なんかそれはやっぱり違うなっていうのがあって、まずウェブアンケートをやりました。普段皆さんどんなカバン持ってるのかとか、どんなカバンがあったらいいのかとアンケート取ったら、108人の方からアンケート返ってきて、はいはい、そうしたらやっぱりいろんなものを収納するのポケットが欲しいと、で、今ならやっぱり在宅勤務があるのでパソコンを入れてるとかね、いうのがあったりとか、そういう、まあ、アンケートをやって、実際10名ぐらいの方に、対面調査で、どんなこと困ってるのと、で、どういうふうにやったら使いやすいのっていうことも対面調査でヒアリングして、日本ライトハウス店のにも出店して、来場者の方のご意見聞いて、で、サンプルバッグを作って実際使ってみてどうだったのかってことも聞き取って、まあ、最終完成っていうところで、まあ、4段階一応ステップを踏んだんですね。なのでいろいろとまあ改良を加えて、まあ、完成したのかなっていうことで、まあ、皆さんのご意見があって今ここにたどり着いたのかなっていうところで、苦労で全くで一つ の特徴にもなったのかなという感じですかね。
的場さん、
はい
はい、これこのカバンのもうこだわりとか工夫はどうでしたか。
そうですね、まあ、いくつかあるんですけど、まあ、さっき、ね、石川さんが大体お話しされたので、まあ、その中で言うと、そのカバンのですね、内側にポケットが10個あるんですね。そのうちのタブスペースの方に6つポケットがあるんですけれども、
はい、
ポケットの触り心地が違うように革の質を変えたんですね。
あ、なるほど、はい。
例えば、まあ、例えば上の方にポケットが3つ並んでるんですけれども、はい、触り心地を違うように革の種類を変えました。
うんうん、区別できるように、
そうです、そうです。そうすることで、触り心地でね、あ、ここにはスマホ入れたな、こっちに財布入れたな、ここに障害手帳入れたなと、ポケットを触るだけで分かるっていうことと、で、まあ、ローブ上の方が見て、おしゃれだなっていうのが、うん、コメントもあったんですね。
はい、
まあ、これが一つの特徴なんかなと。
なるほど、
はい、あとは、まあ、さっきもペットボトルが入れるところがあるってこと言われてましたけれども、これ、はい、まあ、ペットボトルをまあ2本両サイドにペットボトルホルダーが2本入れるんですけれども、はい、なかなか、まあ、視覚障害者外出するときに外出時自動販売機とかコンビニでね、簡単に買えないわけですよ。そもそも自動販売機わからないし、
はい、
そこにお茶なんかコーヒーなのか自分の飲みたいものを簡単に見つけられないっていうのがあるんで、なかなかそういう面でペットボトルを2本持ってる人が多かったので、まあ、そういう意見も取り入れて2本入れるところを作ったりとかしました、あとは背中側にポケットが2つついてるんですけれども、
はい、
ここに例えば財布とか、まあ、障害者手帳入れたことを背負ったまま背中側に手を回してファスナーを開けると、
はい、
まあ、財布とか障害施設とかパッと取り出せると、一時レックを下ろさなくてもいいというのがあるのと、あと外側に、はい、さっきファスナーが見えないようになってるんだよってことを石川さん言ってはりましたけれども、
はいはい、
まあ、こっちが目的があって、まあ、雨よけにもなってると、
うん、
で防犯対策、
うん、
で見たらおしゃれに見える、
確かに、
っていう、はい、そういう工夫です。
なるほどね。こだわりのポイントをだいたいもうすべてクリアした状態で仕上げたっていう感じですね。
はい、
本当にこのカバンもう最高。
ありがとうございます。
はい、じゃあここで石川さん、ゆたくら BP の仕様をお伝えしましょうか。
そうですね、興味持った方で、例えば何センチとか寸法とかも気になるから、福田さん詳しく言っちゃってください。
はい、わかりました。皆さん聞いておいてくださいね。はい、まずカラー、 ブラウン、ブラック。サイズの方は、リュックの本体が幅28センチ、高さ35センチ、厚み12センチもありますよ。ショルダーバッグはサイズが幅15センチ、高さ22センチ、厚みが1センチとなっています。リュックの機能としましては、19個のポケットを搭載しています。内側、サブスペース部分に6個、メインスペース部分に4個、外側は両サイドに2個、底面に1個、前面に2個、背面2個、ショルダーベルトの裏に2個ついてます。重量は1090g となっていますよ。そしてショルダーバッグ、サコッシュと言いますが、これが 155g でポケットが前面に2個ついてます。素材は外装が牛革バッファローレザーとなっていますよ。興味のある方はですね、メールで注文されてもいいかと思います。メールアドレス紹介しておきますね。 yutakurabp@gmail.com。 これはゆたくら bp@gmail.com になっています。それと2月20日からですか、ライトハウス大阪情報文化センターで現物を見られるんですよね。
そうです、そうです、
はい、そうですね。こちらを見てからその場で注文できるという、そういう風になってるんです、ね、
はい、はい、日本ライトハウスの方で実際触ってもらって、あ、このバッグだったらと思ったらその場でご注文いただけるようになってます。
日本ライトハウス情報文化センターサービスフロアで実物をご覧いただけますし、また注文も可能ですよ。ぜひお越しくださいね。
はい、
はい、ありがとうございました。
今ね、ショルダーバッグのお話も福田さんがしてくださったんだけど、ね、実はこれ、これ、はい、関西人が大好きな今なら特典なんですよね、的場さん。3月中の今なら特典紹介してください。
まあ、関西のノリですね、この今なら特典。はい、
はい、そうです、
今回の、3月中にお申し込みいただいたら、このさっきあった、サゴッシュね、ショルダーバッグと、あと展示でちょっと刻印ができるので展示ネームプレートを入れて付属品がついて税込みで2万2000円です。
うわ、でこんなすごい。
4月以降になると全てバラバラなんで、カバンだけで、2万2000円予定になりますので、さっきの、サゴッシュだったり展示ネームプレートっていうのは、別売りになりますので、買おうかな、どうしようかなって迷ってるんだったら3月中にお申し込みいただいたらいいかなと思います。
まとばさん、今日はどうもありがとう。
はい、
はい、
ありがとうございました。
なにわ体感、
見たことない大阪。
さて、石川さん、リスナーの方からメールをいただきましたのでご紹介しますね。ラジオネームもふもふアロマさんからです。石川さん、福沢さん、初めてメッセージを送ります。いつも愛媛から楽しく聞かせてもらっています。私は美容やメイクに関する情報収集をよくしているのですが、ある時色鉛筆っていう雑誌を出している視覚障害の方がいるよと教えてもらったことがありました。でもどこからその雑誌が読めるのかを知らなかったので、第45回の配信を聞いてようやく色鉛筆の詳細を知ることができました。早速京都ライトハウスのホームページからメルマガ登録をしようと思います。いつも有益な情報を届けていただきありがとうございます。ちなみに私が最近買ってみて便利だと思ったのは、キャンメイクのフェイスパウダー用のブラシです。 平坦な形状をしていて、ブラシの幅も広いので顔全体にパウダーをつけやすくおすすめです。各種ドラッグストアで売っていると思います。これからも放送楽しみにしていますといただいてますよ。
嬉しいですね。まあネイルマガジン色鉛筆創刊して10年を過ぎましたけれども、まあ、色鉛筆から発信してきた情報や思い、そしてこの番組ラジオを通してお届けしてきたこと、さまざまな入り口があって、その入り口から受け取られた方の中で新しいアクションが生まれているということが、私にとってはとっても嬉しいことです、ね、そしてまたご自身がこんなことあるよいいよっていうのを今日も紹介してくださいましたよね、アルマさんがね、これがすごく素敵だなと私思ってまして、皆さんからの情報をお待ちしてますっていうのは、本当に番組をで紹介するネタが欲しいから言ってるわけじゃ実はなくって、皆さんの中からそういうアクションが生まれて思いや情報を届けたいという気持ちが生まれていくことが一番嬉しいなと思っています。そしてまた今回こういった形でね、私たちのところにメールを届けてくださったんですけれども、このモフモフアルマさんの周りでね、こんないい情報あったよとか、あ、こんなこと聞いたよなんていうことが、お隣、周りにいる方に伝えていただけるっていう、そういうつながりっていうのが自然に広がっていくっていうことが、本当に番組やる、またメルマガをやる、情報を届けるっていうことをやってる私たちにとっての大きな喜びになっていくと思います。皆さんの周りでこういういいねをつないで、そこでまた笑顔が生まれていくような、そんな時間が広がっていくことをこれからも楽しみにしています。私たちも頑張って楽しい情報をリアルに伝えていくので、福澤さん頑張りましょうね。
はい、頑張りましょう。本当にメッセージありがとうございました。さて、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしております。石川さんへの質問、メッセージ、ご自分のこと、生活の工夫などをお気軽にお送りください。番組でご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と紙幣を区別できる便利な封筒をお送りしますので、ご住所もお忘れなく。なお、お知らせくださったお名前や住所はプレゼントをお送りするためだけに使わせていただくもので、それ以外の目的では使用しませんので、ご安心ください。送り先のメールアドレスは、英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。体感リコメンドへの投稿もお待ちしております。
この番組は毎週土曜日に更新しています。聞き逃しても大丈夫ですよ。 JBS のサイトにアーカイブで過去の放送をお聞きいただくことができます。そしてJBS のホームページリニューアルいたしました。新しくなったページは視覚障害の方にも使いやすいと好評です。ぜひ皆さんもホームページの方、 JBS のサイトを覗いてみてくださいね。
はい、過去の放送はウェブサイトのトップページにある過去の放送を聞くというタブをクリックしていただくと、なにわ体感見たことない大阪、そしてそれ以外の番組も合わせて一覧のリストが出てきますので、ご希望の放送回のところをクリックしていただくと、もうすぐにお聞きいただけますよ。どうぞご利用ください。なにわ体感見たことない大阪、次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福澤靖子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。